Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、はい、はい。はい、ちょっと長くなるから、ゆったりと座ってください。今日ね、初めての人何人かいらっしゃるから、まあ、あとでね、お茶飲みながらいろいろとお話を聞きたいと思いますけど、皆さん大体もうメールとかなんかでくれてる人ですよね。はい。はい、またじゃあ始めていきますね。 まずね、告知ぐらいからやっていきましょうかね。はい。今日がね、10月の10日で、で明日が体育の日ですね。体育の日っていうのは、若い人は分かってんのかな？東京オリンピックの開会式だってみんな分かってんのかな？分かってるよね。知らなかったとか。そうなんですよね。で、あの頃はオリンピックに本当日本も国を命運をかけていたからね。で、開会式を、とにかく晴れがね、一番確率が高い時をいろいろ選んだから、まあ、それで10月10日にして、で、だからまあ体育の日で、それだったら多分運動会をやるには一番いいっていうんでね、だったんだけど、はい、まあ、明日がね、今の暦でいうと体育の日、今年だと体育の日になって、それで明日の、朝私、新幹線で、京都行って、それで、午後の1時からね、山科の一等園さんでやりますので、でもしね、これ今晩の、ポッドキャスト公開しますから、今晩ね、聞いている、関西圏に、住んでらっしゃる方、ね、京都までなんとか来れるっていう方は、もう、ぜひいらしてください、ね。申し込みがまだな人は、すぐに、あそこにね、案内出てますから、案内のところに、申し込み先のメールアドレスありますので、そこに、至急にメールして、別に定員とかないですから、もうそのまま、明日の午後1時までに山下の伊藤園さんの入り口でスタッフがいますので、ね、ぜひいらしてください、ね、せっかくの機会ですから。でその後ね、私3泊、京都に泊まります。で、まあ、京都の、北区の大谷大学の近くに私のいとこの家があるんだけど、そこで、泊まって、それで、多分火曜日水曜日、丸2日間あるんでね、ちょっといろいろお寺巡りを、ね、しようかなと思ってますので、はい。まあ、関西圏の人はちょっと、何かあったら、連絡くださいね。あと、まあ、とにかく明日の、お昼のからの、ね、座禅会で、まあ、まずやりましょう、はい。でその後ね、来週も普通の日曜座禅会をやって、でその次の週が、今年の最後のね、10月22日の金曜日から26日の、火曜日まで5日間のね、接心をします。で、もうすでにちょっと男女とも、定員いっぱいになっちゃってるので、これ以上は無理なんだけど、昼間ね、来るのだったら、大歓迎いたしますので、昼間の参加はまだ受け付けるというか、まあ、別に申し込む必要ないですけどもね、ぜひいらしてください、はい。それで一応今年の接心は日本では一応ここまでにして、ね、来年また始めますので、ぜひ来年もね、参加してください、はい。今年ねもうの接心、かなり、新しい、運動としてね、5月に例えば10日間やりましたし、8月は奥多摩の御岳山でね、宿坊を一つ借り切って、やりました。でその他の、月は、まあ、大体、一本案でやったんだけど、まあ、今年からね女性の参加者も、受け入れることになって、で今度の10月はどうも4人ぐらいね参加して、女性たちがね、ぐらいなんで、非常に女性の参加もやっと軌道に乗ってきたかなという感じで、はい。一方9対1っていうね割合をなんとかあれしたい、男が9で女性が1で立ったんだけど、まあ、最近はそうでもなくて今日もね3人ぐらいいらっしゃってるから、はい。でぜひ今やってること女性たちにはわかるはずのもんなんだけど、何かね、どうも今まで噛み合わなかったんだけど、ようやくね、噛み合ってきて、 なってますんでね。で、今最近若い女性のレギュラーの人が増えつつあるんでね。今までね、来てもね、男ばっかりでね、ちょっと恐れをなして帰っちゃった女性も何人かいたんだけど、まあ、これからそんなことないですからね、非常にフェミニンな座禅会になっていきますので。はい。まあ、海外で大体そうなんだけど、私も台湾行ったら9割女性ですよ、本当に。で、インドは半分ぐらいですけどね。はい。まあ、日本の一方案での座禅会も、ちょっと女性的な要素を増やしていきたいと思いますので、ぜひ、いらしてください。はい。それでね、その後が、10月の最後の、ね、日が31日なんだけど、それ、今ね、台湾の方と連絡取り合って、もしかしたら、例の、ウイルスバスターの人がね、ウイルスバスター。ウイルスバスター知ってますね。アンチウイルスの、ナンバーワンソフトですけどね。トレンドマイクロというところが出してますけども、そこの創業者ですね。スティーブ・チャンさんという人が、台湾人が創業者なんだけど、まあ、その人がもしかしたら、いや、来るんで、日本にいらっしゃるってことは聞いてるんだけど、で、それで日本に来たいってことも聞いてるんだけど、まあ一回来たことある人で、全部都合が合えば、10月の31日に、まあだから、そういう外国の人を受け入れる接心、ごめんなさい、日朝座禅会ね。だからその時はもうちょっと英語でやりますから、で、もちろん、英語のわかる日本人は大歓迎です。で、ちょっと英語わかんないという人は、すぐその後のね、11月の3日に新しい地球の会を、池袋でやりますから、そちらの方に来てください。ね、はい、ただ、まあ、31日がそういう英語になるかどうかは、ちょっとまだ、スティーブさんたちとの連絡が、まだちょっと煮詰まってないんで、ね、煮詰めてから決めます。で、それはもうすぐに、ブログの、案内のところに載せますから、ね、それ見て。はい、ぜひいらしてください。まあ、スティーブさんというのは、まあ、そういうトレンドマイクロを作った人なんだけど、まあ、ビル・ゲイツさんと一緒でもう引退してね、今は悠々自適で瞑想センターを、ね、これから作ろうって、まあ、台湾にですけどね、してもう場所も買って、建物もあって、でそれを日本の建築家に依頼して、新藤さんという建築家ですけどね、依頼して、今リノベーション、ね、しているとこですね。台湾の台北じゃなくて、なんて言ったかな、花なんとかっていうとこですね。東海岸の真ん中あたりですね。非常にいいところですので、まあ私も行ったことないんだけど、そのうち呼ばれて、そこでリトリートみたいなことをやるようになるかもしれないですけどね。はい、まあ、だからちょっと台湾との、ね、縁は大事にしていきたいんで、もしかしたら10月31日がそういう形になるかもしれないですね。はい、それは後ほど、決めます。はい、それで11月の3日に新しい地球の会を池袋でいつも通りにやって、それで一応今年は終わりにします、ね、でそれで私は11月の8日の日に、8日の日に成田出発して、インドと台湾行って、来年の1月11日ですね。それも全部チケットは押さえてあるから確定なんだけど、戻ってきて、で帰ってすぐに11月の、あ、ごめんなさい、1月の、いつかな、ごめんなさい、多分1月の15日が日曜日になってるから、それを池袋のね、新しい地球の会で、始めたいと思ってます。まあ、ただまだ部屋が取れてないので何とも言えないですけどもね。だから、まあ、すぐに帰って始めます。はい、だから、まあ、約ね2ヶ月だけ空いちゃいますけども、ね、ゆっくりと冬休みでポッドキャストもね、多分いろいろと、聞き損なったりいろいろしてると思いますからね、2ヶ月ちょうど空くから、まあ、復習の意味を込めて、まあ、聞いたりいろいろしてください。でそれでね、まあ、これもうそこら辺の、まあ、3年ぐらい付き合ってくださってる人なら分かると思うんだけど、いや 年ごとに変わっちゃってるでしょ多分感じてると思うんだけど、2ヶ月ね、ちょっとブレイクを取ると、で別にブレイクじゃなくて私自身は活動してるんだけど、インドと台湾でね、それでインドと台湾でかなり強烈な体験をするので、それでまた変わるんですよ。で、まあこのずっとね10ヶ月ぐらい私、日本で活動して、でその間、時々は外国の人にも会ったり英語で話したりもするんだけど、ほぼ日本人相手に日本語で、話すってことをねずっとやってきて、それで毎週、少しずつ掘り下げていくって形でね。で、この間の例えばディズニーランドっていうことを話をして、でそれに対する返答というか皆さんの感想を、ね、いただいて、大体この中に今日いらっしゃるけど、そういう返答をいただいて、それに、だから皆さんの中のディズニーランド、ねについての、ね、いろんな意見とかを聞かせていただいて、でそれに対してまた私が、深めていくというね、そういう形で、大体皆さんとのキャッチボールをしながら、だんだんとね毎週話を進めていくっていうね、ことをしてきました。でだからそれを大体10ヶ月ぐらい日本でやって、でその間かなりね本当深まるんだけども、ただそれって毎週少しずつだから、全体としてどうなってるのかがねちょっと分かりにくいんだけど、で一応そういうことを10ヶ月やった後インド台湾へ行って、でそこではねもう別に、全然毎週会ってる連中ではないし、全く今日初めてって言っても、大体の人はもうすでに知ってる人が多いんだけど、そういうインド人と、あとインドにいる西洋人と、インドにいる、東アジアの人ね、韓国台湾の人、人たちと会って、で私っていうか私らがねずっと日本の一方案を中心にやってきたことを、ぶつけてみて、でそれでいろいろ書いてきます、ね。でそれで、なんて言ったと場所はインドだし、でそこに参加する人もかなりね本当強烈な人たちばっかりなんで、釈迦族の人だとか、あるいは、ダラムサラね、ダライラム法様がいらっしゃる、ダラムサラに、来ているような西洋人とか、でダラムサラに来ているような西洋人というのはもう本当に、徹底的に世界の仏教とか世界のスピリチュアリティの、ね、最先端の、浴びている人たちですからね、そういう人を通して今の、世界 の, スピリチュアリティの、ね、一番の最前線の情報とか、ね、空気とかが入ってくるし、でそれで、釈迦族の人は釈迦族の人で、本当にインドの、ね、大地に根ざしただけどもお釈迦様からの伝統を引き継いでいる、ね、そういう、ね、すごい人たちに会って、でそれからボンベイで、普通に、ボンベイは今インドの、ね、政治経済の中心地ですけど、政治じゃなくて経済の中心ですけども、ね、そこで本当に普通の経済活動をしている最先端のインド人の、ねたちとも会って、だから要するに揉まれることになるんですよ、ね、でそれで台湾に帰ってくると、ね、台湾というのは今、ね、ご存知のように世界仏教の中心地の一つでもありますから、あらゆる、ね、世界のあらゆる仏教先生が訪ねるところで、そういうだから世界の 最高レベルの、ね、先生たちを知っている台湾の人にまた突っ込まれるからちょっといろいろね面白いんですよ。それはここでね大体この仲間内で話していることをアウェーでもって晒して、でそれでいろんなリスポンスがあって深めていきます、ね、だから当然来年1月から再開した時に多分私かなり変な違うこと言うと思いますけどね、それでまた行きますので、ね、でだから一応今年の2010年のね話の流れはあともうちょっとで終わります、ね、ですからちょっとね 今日はね、それをまとめにかかっていきたいと思います。ね、でそれでちょうど、その、先週ね、かなり突っ込んだことを言ったので、でそれでかなりね、いろんな積極的な反応っていうのがあって、でそれでまあ、でさっき言ったように、最近ちょっとね、今まで付き合っていなかったような人との付き合いがちょっと増えてきて、その人たちと、ね、意見とかもいろいろ浴びているので、だから今年の、まあ、まとめにね、かかっていきたいと思います。はい。まあ、って言ってもまだ、今年も、今日含めて、まあ、4、5回あるから、まあ、今日で終わりってわけじゃ全然ないんですけども。ね、はい。大体そんな感じでですね、やりたいと思います。はい。それで、何から始めましょうかね。あ、そうか。今日の題をね、今日の題がね、あきこさんの、本に、人生の本当ってありますよね。で、人生の本当をカッコに入れて、人生の本当から目をそらさないにしてください。はい。っていうのは、さっきも言ったけど、その最近ね、寺門さん的に言えば、まあ、ね、仏教や瞑想にあまり接点がなかった一般の生活者が一方案の法話に、強く反応するのは thinking too much、ね、考えすぎが苦しみの原因であるということが骨身に染み入るほど理解できるからではないでしょうか。少なくとも私はそうでした。だから、苦しみにけりをつける、ね、苦しみに終止符を打つ、そのための方向は thinking mind のある、方向から逆の場所、ね、反対の場所ですね。でだから thinking mind を手放した場所だということがすぐに分かるのだと思いますってね、まあ、書いてますけども、だから最近ね、そのあまり別に仏教とかを勉強はしてこなかったし、なんていうかな、そのもういろんな瞑想センターを巡り歩いたってね、まあ、そういう人たちもまあ結構来るんだけど、それとは別に全然普通の、主婦をやってた人とか、サラリーマンやってた人とかね、学生さんだとか、まあ、あんまりそんなに取り立てて、仏教の勉強とか、ね、そういうことしてこなかった、まあ、普通の、まあ、一般の生活者、ね、がかなり、ね、非常に強い反応を示して、くれているんだけども、で、まあ、そういう人たちと、まあ、最近ちょっとかなり突っ込んで話すことがあったんですけどもね。で私にとっては非常に新鮮で、なぜかって言ったらば、そういう人たちってほとんど、仏教の、いろんな概念だとか仏教の教義だとかね、あるいは仏教の歴史だとか、まあ、ほとんど知らないだけど、まあ、自分の、人生というものがあって、でそして非常にもちろん当然苦しくて、で、それをまあ何とか したいと思っていてね、それにストレートに、それでまあ何かを求め始めて、なんかある人は、Google の検索で、ただ、法話って入れたみたいなんですよね。法話って入れて、法話でよく引っかかるなと思ったけど、まあ、法話でたくさん引っかかるんでしょうけどもね。だけど、法話でどうなんだろう。まあ、いくつかでもそんなに対しては開かからないと思いますけどね。そんな法話って今そんなにしてるもんじゃないから、だからまあとにかく法話でグーグルして、それでいくつかグーグルが挙げた候補の中から、まあもちろん全部まだ多少チェックしてね、それでたどり着いたっていう、ね、人もいたんだけども、だからそれすごく単純ですよね、それはね。だからまあもうテラバーダでもないし瞑想でもなくて、まあ、単純明快に法話って、ね、 ダルマトークですね。だから、もう単純明快にこの私はどうしても苦しくて、でこの苦しみからなんとか解放されたくて、ね、っていう、まあ、非常に単純明快な動機に、まあ、単純明快に応える、ねことができる、ね、そうじゃないと、はい、あなんかテラバーダのなんとかメソッドを今私は求めてるので、だけどそれについての情報欲しいんですけどもとかね、そういうことになるとまた話は別じゃないですか、ね、あるいはこう今こういう本を勉強していてそれについての情報がどうのとかね、まあ、そういうんじゃなくて、まあ、要するに一人の生活者というか一人の人間として今どうしようもなく苦しくて、ね、でその苦しみから、ね、解放されるための薬っていうか、ね、治療法というかを求めるという非常に一番単純明快な、求め方ですね。そういう人に対して、まあ、ストレートに、答えることが、どうも今できているらしいってね。だからまあ、だからその法話って、ね、入れた人も当然グールだからいろんなのを、あれすると思いますけどね。でその中から、まあ、なんかの勘を使って、まあ、私のポッドキャストにたどり着いて、でそれで、まあ、聞いてみたら、非常に何か、感じるところがあったみたいで、ね、まあ、遠いところからなんだけど、この間池袋も黒まで、ね、やってこられて、でその後ちょっといろいろとお話ししたんだけども、で、まあ、でその人が、言うには、その非常に何て言うかな、私から見るとその人は当たり前な人なんですよ。だけどその人の周りの人はどうも当たり前じゃないっていうねだからその何て言うかな、その私らがここでやっていることは非常に単純明快なことしかやっていなくて、でそれを池田明子さんだったらば単純明快に人生の本当ってね、いうふうに名付けているわけですよ。でまあそれで、まあ彼女は人生の本当っていう本をまあ出してますけどもね、だけどその人生の本当っていう本だけじゃなくて、彼女の本は大体みんなその単純明快な、人生の本当、真理ですね、についてのについて語っているわけですね。だからそれはもう人生の本当、人生の真理っていうだけで一番、なんていうかな、シンプルな一番透明なってことですね。だからそれはもう、もう仏教ですらないし、仏教の中でのテラバダブディズムとかいうセクトでもないし、あるいは日本の禅宗の曹洞宗、っていうようなセクトでもの話でもなくて、ね、そういう、その後、まあ、お釈迦様が 出られた後ね、その後いろんなことが当然あったに決まってんだけども、そういうふうにして出来上がって今現在ね2010年の世界に、存在している、いろんなセクトの話ではなくて、単純明快に人生の本当ですね、ね、だけなんですよ。でそしてその人生の本当、だからそれは本当のことだから、なんかこしらえ事を、ね、作り事を作っているわけじゃなくて、単純明快な当たり前な、出来事ですね。でそれを、その人は、求めているんだけども、だけどもその周りはね、全然そういうことに興味もないし、であるいは人生の本当に従って生きていこうっていうね、そういう、雰囲気でもなくて、でそこで、まあ、その人は非常に、苦しんで、ってことはね、要するに何を言いたいかというと、自分にとってこんな当たり前な一番基本的な一番深い、ね、ところを求めている。だからこれは何も作り事を求めているわけでも、ね、変なことを考えているわけでもなくて、もう単純明快に、当たり前な、ね、真理、だから何回も繰り返すけど、それはもう仏教の真理でもないし、キリスト教の真理でもないし、なんとかテラバダ仏教の真理でもないし、全仏教の真理でも全然なくて、単なる真理ですよ。単純明快な真理ですね。それをただ求めているだけなのに、 だからそんな当たり前なことはないはずなのに、それが全然当たり前になっていないっていうね、ところで、まあ、苦しまなきゃいけない、ね、だから今日ね、人生の本当から目をそらさない、って言ってるのは、もう一回ね、そういう単純明快な、ところに戻ってこようよ、ね、っていうことを、まあ、目指しているんですよ、ね、だからまあ、ここはね、一応私もこんな一応衣を着てますし、で一応まあこの衣はテラワダ仏教の衣だし、で私自身はまあ日本の全仏教で得度を受けたりとかね、してますから、まあどうしようもなく仏教のセクトにね、所属はしているっていうか所属していたから、まあそんな全くの何て言うかな、仏教の教団か一切関係ないところで真理を求めていたわけではないんだけども、だからまあ私自身も20、30年近く仏教の教団の中にずっといて、ね、最初は、日本の曹洞宗という教団、ね、その後はビルマのテラバーダ仏教という教団、ね、で最近はちょっとチベット の、まあ、教団ともね近いですけども、まあ、そういうすでにある既成の教団に、所属したり近かったりしてきたんだけども、だけどもそれは本当はそこがポイントではなくて、もう仏教と関係、仏教とかそういうなんとかセクトとかね、トラディションとか一切関係ない単なる本当のことですね、人生の本当のこと、ね、それを求めるのが、まあ、私らが今ここでやっていることなんですよ、ね、っていうかそこに帰ることによってもう一回、瞑想っていうものを、本当に意味あるものにしようね、っていう、ことですね。だからそれはもちろん全部つながってます、ね、まあ、今もうちょっともうすでに出しちゃったけど、まあ、一つはね、瞑想が全然うまくいかないっていうリアリティが一つあって、でそれをどうしたらいいのかっていう、まあ、問題意識もあったんだけども、だからちょっとそれは問題意識としては逆転していてね、だから本当は人生の本当、人生の真理、っていうものを求めるっていう第一番目のことがあって、でそこから外れたところで瞑想なんかしちゃうから、当然瞑想がうまくいかないという話なんですよ。だから瞑想をうまくやるために何か頑張ってるわけでもないし、瞑想がうまくいかないからそこをそれを何とかしようとしてるわけでもなくて、だから我々がやってるのは人生の本当を求めるっていう単純明快なことをやっていて、だけどもまさに、その単純明快な、これ以上、ね、単純明快なことはないようなポイントを外しちゃうから全てが話がおかしくなってしまって、で そのポイントを外したところで、瞑想したときになんかもうぐっちゃぐちゃになってしまう、ね、だから瞑想をうまくやるためにも、その人生の本当っていうその基本の基本に戻らなきゃいけないっていうね、そういう話になってきます、ね、だから、まあ、ここではね、いろんなセクトを超えるってことでワンダルマっていうことを、まあ、言ってるんだけども、まあ、そうするとまあいろんなセクト同士の何やかやってまたぐちゃぐちゃ話がぐちゃぐちゃになるんだけども、でも本当にもうセクトも何もないような単純明快な真理ね、人生の本当ですね、アキコさん的に言えばね、ただそれを求めているっていうね、ことです。でそうすることによって、全てが実はすっきりしていく、っていうのは、瞑想そのものもね、もう一回うまくいくし、ね、っていうことなので、まあ、一応ね、今日はだいたいそういう線に沿ってこれからお話ししていきます。で、まあ、今日ね、半分近くが最初、初めての人なので、いいかと思いますけども。っていうのはね、つまりそのポイントを外しちゃったら、一体どういうことになっちゃうのかっていうようなあたりからね、話していきたいと思います。っていうのは、まあ、いいですね、今日の話の筋っていうのはね、大体そういうとこで、チョイ・ビュンドゥクさん、あ、ですね、あ、はいはい、わかりました。 お兄さん兄弟が関西にいらっしゃいます？明日なんかいらっしゃるとかそういう話ではない？
いや、
あ、そうですか、はいはい、はい、はい、はいはい、はい、それでね、まあここではよくね、あの瞑想がうまくいかないっていうね話をずっと、してきていますね。あのでだからそのだからそれもね話の筋としてはやっぱりちょっと本末転倒なとこがあるんですよ。つまり何なんていうかな、そのはい瞑想メソッドがあります、それもいきなりありますって話になってね、でそして瞑想メソッドが全然うまくいきませんっていう話になって、いや瞑想メソッドがうまくいかないからどうしたらいいんですかって話になって、でそれで一本案に行きますっていう話ではちょっと話全然違うんですよ。 それですね、そうではなくて、そのだからそれをねあの整理するため今日は人生の本当という話をしてるんだけども、あのここではもちろんこの後ね瞑想も当然するし、私まあ主に、ビルマの森林派とそれから日本の曹洞宗のねあのところで私自身が瞑想修行してますから、その2つのね流れに従った、瞑想っていうのも、まあ、後でやりますけども、だけどそれは何て言うかな、いきなりどっかに、何とかねメソッドがありますっていうとか話を始めているわけではなくて、まあここではあくまでも基本線は、人生の本当をね、求める、そうっていう文脈がまず一つあって、その上での瞑想ですね。でまさにそこの本末転倒が起こっちゃうから、瞑想メソッドってものがうまくいかないってことなんですよ。だからここでは、ね、よく、瞑想メソッドがうまくいかないからこうやったらいいんですよっていうような話は当然、まあ、しますけども、あのっていうのはそれは一つの今のあの供給と需要っていう話にすればそのものすごい需要がある話なんですよ。っていうのは誰かうまくいってる人言うって聞いたいね。あのいやいるんですよね。ゆうべそういう人がちょっとメールもらってだけど、あの、まあ普通はいないんですよなかなかね。でだからなかなか本当に、まあこの、ね、まああの日本の禅宗とかね、あの行かれてる人もいるし、それから、ここね十数年の間、寺田仏教が日本に紹介をされて、まあものすごい数の、ね、瞑想会とか、リトリートとか行われてきて、ね、この十数年の間に、ね、だけどもなかなか、うまくいかないっていうね、リアリティがあって、でそれがあのこの間どなたかが書いていたけども、まあ、その人がタイへ行ってね、まあ、あのタイの日本人のねあのお坊さんがいる場所へ行って、そこにもうすでに10年以上ねお坊さんやってる美行やってる人たちが日本人がねいて、だけどもその人たちも全然前進めていないっていうね、あのまあ私がなんでこんなみんなががっかりするようなことを言うかっていうと、あの不思議にね、なんか皆さん、ミャンマーに行けばどうにかなるかとかね、タイへ行けばどうにかなるかとか、スリランカ、あの森の中へ入ればどうにかなるかっていうね、不思議な幻想を抱いてるから、あ、それは幻想です。あの、本当に幻想。あの、で、皆さん仮にタイへ行って、ミャンマーへ行って、スリランカへ行って、で、そういう森の中にある瞑想センターへ行って何を発見するかというと、すいません、全然瞑想がうまくいっていってないお坊さんたちを発見するだけです。本当に。ね。あの、だから、もうそうじゃないんですよ。そうじゃなくてね、あの、もうそういう、だから私が、まあ、そんなん幻想だって言ってるのは、だからもう場所は関係ない。ね。それで、あの、まあ、要するに整理すると、なかなか全然瞑想がうまくいってないっていう現実があって、それは日本だろうか、あるいはタイやミャンマーやスリランカの森の中の瞑想センターであろうか、全く同じであって、ね、で で、まあ、だからそれ、そこで苦しんでいる人たちが大勢いて、その人たちをどうにかしたいっていうのが、まあ、ここでやってることの一つの流れなんだけども、だけどちょっとそれも今言ったように話としては逆転していてね、まあ、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、あくまでも人生の本当を求めるっていうね、という筋があって、そしてまさにその筋がおかしくなっちゃっているから瞑想そのものもうまくいかないっていう結果として出ちゃっている、ね、だからそのうまくいってない瞑想をどうにかするためにはもうなんていうかな、あの、ちょっとした、あのことじゃね、どうにもならなくて、本当に、本筋のとこからね、やっていかなきゃいけないっていう話ですね。はい。です。で、って言ってもね、皆さんそこら辺がピンとこないかもしれないんだけども、その、まあ、ちょっとこれプライバシーに関わるからあまり言えないけども、あの、まあ、私もよくね、あの瞑想の、あの、相談のメールをもらうんですよ。相談のメールをね。なんで私なんかにくれるのかなと思うんだけど、あの、で、まあ、昨日じゃないわ。あの、ちょっと数日前にいただいて、あの、今日お返事したのがあったんだけどね。まあ、ちょっとこれプライバシーにかかるからあんまり言えないけども、だけど、まあ、これ読んで、読ませていただいて、もう本当に読んだ、うん、あの同じストーリーなんですよ。同じストーリーで、同じストーリー、同じストーリーのメールをもらうし、でだからそれはメールだけじゃなくて、同じストーリーを私はパオ の例えばビルマの瞑想センターの中で何百人が同じストーリーを演じてるのを見てきたし、あのそうなんですよ。で、だからそのだからね、例えばあの医学っていうものは、まあね、医学ってもどういうふうに発達してきたかって言ったらば、そのまあ今たくさんの病人の人がいるわけじゃないですか。いろんな今苦しんでる人がね。だけどまあね、あのそれぞれ A さん B さん C さんでそれぞれの病気、ね、あの苦しみ方があるんだけど。だけどそれをずっとね、あの病院ってとこで何百人って受け入れていくうちに、もう大体同じ病気のパターンが見えてくるじゃないですか、ね、そして同じ病気のパターンが見えてきたら、どうもこの人たち、この100人のグループは全く同じようなあの風に、症状が出ているね。あ、でだからでこれを詳しく見ていたら、これは要するにあの、ね、血糖値がおかしくて、ね、みなこの100人が100人とも血糖値が異常に高くて、でそれで同じようなあの症状を出して、ああそうか、ではこういうのを糖尿病と呼ぼうとかね、っていうふうにして病気っていうのは発見されてきたわけじゃないですか、ね、いきなり糖尿病があったわけじゃなくて、あの同じような症状を示している人をが100人、700人、200人、200人みんな見つかって、でその人たちに共通のある、ね、ものが見つかって、どうその時の血液の中はどうなってるかとかね、で症状はどうなってるかとかね、してあの糖尿病という一つの病気がだんだんと浮き上がってくる、ね、まさにそうなんですよ。でだからその今ね、大量に瞑想がうまくいっていない人たちが大勢いるわけですよね。いるわけね。それで、でその石川さんがなぜうまくいってないのかをよく見てね、で安野さんがなぜうまくいってないのかをよく見たら、同じ病気だったっていうね。同じ病気だ。でそのどうも、で石川さんは一人ポツンとあの座ってるし、安野さん安野さんで一人ポツンと座って、だけど二人その患者でがね、私って医者に来たら、私から見たら、ああ、あの石川さんと安野さん同じ病気、あ全く同じ症状だなってね、でだから同じグループでね、っていうそんな感じなんですよ。でそれであの この数日前にねいただいたメールっていうのも同じ症状なんですよ。驚くほど。でね、でどういうことかというと、その、あのね、それも肉体症状なんですよ。ね、あのこれはまあ病気だからそうってわけじゃなくて、その、瞑想がうまくいかなくなった人独特の、肉体症状があります。これはあの非常にいいですよ。いいっていうのは、つまり、糖尿病って言われたと困るじゃないですか。あまりにも抽象的でね。だけど糖尿病はこういう症状がありますよって言って、その症状がはっきりしてくれば、ね、それをあのと石川さんが自分の実際の体の様子を見たら、自分が糖尿病かじゃないかってすぐ分かるじゃないですか、ね、だから、その病気の時に症状を書くっていうのは非常に大事になってくるんですよ、ね、でそれであのこれあの瞑想病なんだけどもでどういう症状か、はい、頭頂ですね、この頭の上ね、それから額ね、それからこのこめかみ、ね、のあたりに、軽い圧力とじんじんとした、感覚がある、ね、あのこの、頭のてっぺんと額とこめかみの部分に圧力を感じる、ね、圧力を感じて、要するに緊張ですね、感じて、そして、それをで長時間瞑想するとぐっと締め付けられる感じが出てくる。はい、あのこのポッドキャストを聞いてる人、これあると皆さんは病気です気をつけてください。はい、もうこれ本当にもう典型的、もう嫌になるほど典型的で、この圧力とね、それから締め付けられる感覚ね、これが出てきます。でそれが出てくると、結局まずね、長時間瞑想することは物理的に無理になります。1時間してもかなりきつくなる、うん、でこの人は多分本能的に分かったんだと思うけども、多分やばいと思ったんでしょうね。減らしたみたいなんですよ、ね、まあ、だからこの人は実際アナパナ瞑想を、ね、やっているんだけど、アナパナ瞑想をやって今言ったような症状が出てきちゃって、で長時間、やるとぐっと締め付けられるよね、感じですね、それで、そうなんだけども、まあ、ちょっと読んでてあれびっくりしたんだけど、この人は実はもう答えを書いてるんですよ。どう書いてるかっていうとね、これは一体何であろうかと気になっていましたってね、今のこのグッと締め付けられたね。でそれでこう書いてるのよ。瞑想をしてなくても少し考え事をしたり集中したりするとじんじんとしますってもうこれ答えなんですよ、ね、答えなの。要するに簡単なことでしょ。もう thinking too much なんですよ、ね、thinking too much すると、ね、考えすぎると、この頭のてっぺんから額からこめかみのあたりねからに軽い圧力がガーッとかかってきて、じんじん、わかりますね、じんじんとした感覚ね。そして、ぐーっと締め付けられるような感覚ですね、なって、それがまあ瞑想中にそうなったってことね。で、まあ、それでちょっとそれで、まあ、この人瞑想できなくなっちゃったんだけど、だけども本人自身が言ってるんだけど、瞑想してなくても少し考え事をしたり集中したりするとじんじんしますって、もう本人分かってるじゃないですか、ね、だから結局この人考えてるだけなんですよ。 瞑想中でも。わかります、ね、で、いやそんなことないですよ、私は瞑想してますよ、だってちょっと瞑想のなんか、あれが出てきたんだものって言うかもしれないけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてね、で多分この人ね、私の昔のね、ビルマ新日総員記とか、あと岩倉君のとこだと思うけどね、そこら辺のを読んで多分連絡してきたんだと思って、多分私が今ずっと一本案でやってるポッドキャスト多分聞いてないんじゃないかなと思うんだけど、っていうかまさに、こういうことにならないために、私がこの3年間話してきたわけね。で、っていうのは、まあ、まさに本当に、こういうところで瞑想が行き詰まっちゃっている人たち、があまりにも多かったんでね、うん、まあ、だからこの人、まあ、割かし瞑想うまくいっててね、で多少うまくいっていた証拠っていうのが出てきて、だから余計一生懸命頑張っちゃったんですよ、ね、そしたら、まあなんていうかな、ある程度までうまくいったんだけども、最近になってね、やっぱりこの今さっきから言ってるような症状が出てきちゃって、でそれでいっちもさっちもいかなくなったっていうことで、もう本当に手に取るような、症状ですね。でこれはね、もうこれどういうことかはポッドキャストを聞いてる人ならお分かりのように、なんていうかな、まあこの人このままだ全く1ミリも前に進まないです。で普通どういうパターンになるかっていうと、もう座った途端に症状出ますそのうちにね。で座った途端に症状出るから、でどうなるかっていうと、普通は座るのが怖くなります。でそれでどうなるかっていうと、ああ私は瞑想向いてないっていう話に出ちゃうんですよ、ね、でそれで、あパラミが足りないんだっていう話になっちゃって、そうなんだよ、これは全部嘘ですよ、ね、そんなものは瞑想がに向いていないっていうのも、パラミが足りないとかね、そんなの本当は全部嘘で、すごい単純明快に瞑想のやり方が根本的に間違ってるから、根本的に間違ってる、これはなんとかメソッドの話ではないし、その何ていうかな、何かのテクニックを学べばどうにかなるって話ではなくて、瞑想の根本的なところがね全部違うんですよ、これだと。でどういうことかっていうと、なぜこういうふうに人事に来ちゃったりとかね、圧力を感じて、でギュッと締め付けられるようになってしまうのか、それはもう thinking too much だけなんですよ。考えすぎてます。いや考えてなんかいないです、私だって瞑想してるんだものって言うかもしれないけども、そうじゃないですよ。それはどういうことかというとね、まあ確かに瞑想中はいろんなことを考えてはいなくて、一生懸命呼吸を見ようとしてきたでしょう。だけどどうやって呼吸を見ようとしてきたかって言ったら、もちろん thinking mind でですね、 thinking mind で、呼吸をうんうんうんうんってね、今見ようとしてきた、ね、ただそれだけなんですよ。だから、つまりね、私の thinking mind があって、瞑想の対象があって、そしてこの私の thinking mind が瞑想の対象から一歩も動かないで、それでもってうんうんうんうんってね、見るっていうのが瞑想なんだっていうね、いうふうな理解ですね。でそれをまあ先週、まあこれこの話はね、今日別にこの話をしたいんじゃなく、この話も散々やったから今日はもうちょっと先行きますけども、まあちょっとね一応復習しておくと、まあ先週の池袋でもちょっと話が出たけども、 わかりますね、今私が言ってるのね。あの要するに私っていうシンキングマインドがあって、瞑想の対象というものがあって、それが呼吸だろうが何だろうかね。でそしてこの私のシンキングマインドが瞑想の対象を一生懸命うんとね、いくら頑張ってみても、それは瞑想にはならなくて、で挙句の果てにどうなるかというと、まさに今日ね、あの読んだような、風に、ところへ追い込まれていってしまって、ついには瞑想できなくなる、ね、あっていう話です、ね、じゃあこれどこがおかしいのか。だって瞑想の本を読んだらそう書いてる、ある書いてるじゃないですかって言うんですよ。実際書いてあるじゃないですかね。ビシュティマーカーに書いてありますよ。ビシュティマーカーにどう書いてありますかね。孔子さんを捕まえろって書いてあるんですが、ね、暴れる孔子さんをロープをかけて捕まえて、ね、そして孔子さんというのはこの皆さんの暴れる心ですよ、ね、皆さんの暴れる心を今孔子と例えてるんだけども、それにロープをかけて捕まえてギュッと縛りつけて、ね、でだけども孔子は何とか逃げようとするけども逃がさないで、で孔子さんが疲れ果てるのを待つっていう、ね、ことじゃないですか、ね、なんかだから私そうしてますよ。私のこの暴れまくる孔子さんを、ね、孔子っていう孔子のような私の心を何とかにロープをつけてね、あのロープをかけて、止めようとしている。絶対に動かないようにしようってね、頑張って。だからビシュニマーカー通りにやってますよってね。ごめんなさい。そんなことやったらみんな、あのこうなります。本当にこうなる。で、これは、あのもう、証明されてるんですよ、本当に。証明されてるの。あのパオみたいに700人も1000人もいるところでね。で、そうやって一人としてうまくいった人は誰もいなくて。で、あのもちろんパオなんかでもあの瞑想うまくいってる人何人かいて、でその何人かみんな私の友達だったけどね、あのでその友達うまくいってる友達の中で誰一人としてそんな瞑想やってる人いないんですよ、本当にのところね。だからこれも完全に証明されてますね。でだからあのそういう方向には、全くダメだってことね。でだからこそ、まあ、私が今年ね何回も、ビパッサナ、何がビパッサナを殺すのかとかね、あのちょっと刺激的なあの言い方をしながらね、そういうことじゃないんだよってことを、まあ、あのまあ3年間もずっと言い続けてきたんだけど、今年になってねより明確にあの言えたと思います、ね、だからそこら辺をねよく、気をつけて、ください、ね、はい。まあだからね、あの今日はちょっとこれが言いたいんじゃなくて、これはもう散々あのや今年話したことだからもう繰り返さないし、ただね久しぶりにあのこの典型的な症状の人のからのメールをいただいたんでね、ちょっと新鮮だったし、まあ、あの多分、最近あんまりこの話をしてなかったから、あのちょっともう一回ね、あの反省の意味を込めて、お話ししました、ね、だから、まあ、あの一方で主にね、あの瞑想がなかなかうまくいかない人をどうするかっていうような文脈で話をずっとしてきて、で今日の今紹介したところがまさに瞑想がうまくいかないっていうことのコアの部分です、核心部分ですから、ね、だからじゃあどうしたらいいかっていうところで、まあ、あの、シンキングマインドを手放すっていうね、そういう方向性が、出てきます。いいですか。はい。それでね、じゃあその時にあのいや今度は瞑想うまくいってる人の例ですね。あので、わかりますね、今言ったところね。でそれはね、あの先週の池袋で、かなり突っ込んで話して、なんていうかな、その まあ、寺川さんもちょっとね書いてたけども、そのまあ今日ね話していることはすでにもう一方案ではもう数年前に終わったことだから、あんまりこれを今取り上げることはないんだけども、だけどあの、まだねあのそこら辺が分かんなくて、瞑想を悶々とやっている人たちが、私らのところへ来るから、その人たちがまあやっぱりこういう質問をしてくるからね、どうしてもあの少なくとも何回かはねこういう質問に答えていかなきゃいけなくて、まあ、ただそれはもう今ちょっとプアンが今全力尽くしてやっていることからするとちょっと違うくはないんだけどね、当然同じことなんだけども、ただもうちょっと今やってるところと焦点がちょっとずれてるんだけども、まあ、ただあのやっぱりねこういうことちょっとやっていかなきゃいけないから話したんですけども、だからねその、瞑想のインストラクションを表面的に読むとどうしてもそう読めちゃって、そして非常にその表面文字通りのねあのインストラクションしか与えない先生たちも当然いて、でそのそういうインストラクションを受けちゃうとどうしたって俺のシンキングマインドがあって、目の前の瞑想の対象があって、呼吸があって、それを一生懸命見るぞ、絶対に心をどっか生かさないぞっていうようなことにどうしてもなってしまって、でそうである限りは絶対に瞑想はうまくいかなくてっていうね、もう泥沼なんですよ、ね、だからそこを、そうじゃないんだよっていうことを、まあ、私らがずっと言ってきて、でそれで、そこの微妙なところを本当にピタッと分かったら一体どうなっちゃうのか、ね、あのその例を言います。でそれでね、まあそれを一番徹底的にやるのが接心なんですよ、ね、でまあ今度ね安藤さんとかあの、ね、参加するから分かると思うんだけども、接心ではね私はあの慈悲の瞑想と、呼吸瞑想というものを同じものとして扱っています。でそれで実際問題としてはあの特に朝なんか、慈悲の瞑想を、まずやって朝一番でね、5時過ぎにね午前5時過ぎから、でそしてその慈悲の瞑想でガンガンと、慈悲を、感じるそういう場所、に、入っていって、でそこで慈悲を感じて、でそしてその場所にとどまりながら、呼吸を見ていくということをね、まあ、朝朝食前にやるんだけども、でそれを朝一でやっておくと、その後の、その後はね、まあ、慈悲の瞑想としても朝の一番でしかやらないんだけども、それをやっておくと、その日中のね呼吸瞑想が非常にスムーズにいきます。で、それでまあ慈悲についてはねもう今年も何回も話したし、で今日もそれがテーマじゃないんだけども、ちょっとあの言っておくとね、あのこれも全く同じですよ、要するに呼吸瞑想っていうのがここにシンキングマインドがあって、目の前に呼吸があって、それが一生懸命うんうんうんうん見るぞなんて話では全然ないってこと、それをやったら絶対に瞑想はうまくいかなくて、今言ったような、ね、症状がすぐに出てきて、でやがては瞑想ができなくなってしまうというね、だとね、これはもう完全に 100% プルーブドですね証明されている、もうでそれと同じように、それと全く同じことが慈悲の瞑想にも言えて、ね、私のシンキングマインドがあって、でこのシンキングマインドがいろんなことをね、慈悲についていろいろ考えてね、まあ、あらゆる理論を考えて、それでもって一生懸命その、ね、慈悲を作っていくっていうようなことをいくらやったって全くの無意味だってことね。実際問題として慈悲を感じるってことはないです。で実際問題としてピタッとは来ないです、そんなこといくらやったって。だから、それでだけどもその慈悲、自分にとって慈悲っていうものが全然ピタッと来ないっていうことすらもあんまりピンとこないっていうねところで、なんか 慈悲の瞑想というだけで話が進んじゃっているというのが今のリアリティだと思います。そうじゃなく慈悲の瞑想というのはそんなチャチなもんであるわけがないんですよ。慈悲の瞑想というのはもっとリアルなものなんですよ。リアルなものね。で本当に、本当に感じられるものなんですよ。なんだけどもそれは感じた人が、経験した人が言える話であって、それを経験してない人はまあなんかどっかの遠い外国の話になってしまうのね。そうですね。そうなんだけども私が今繰り返し言ってるのはそうではなくて、呼吸を見ることも慈悲を見ることも今の我々が今いる場所で今の我々のシンキングマインドでやるようなことではないってことね。それを繰り返し繰り返し言って、でとにかく我々は、この人なんて言ってたかな、慈悲の部屋って言ってたかな、私は慈悲の次元とかね、いろんなことを、言ってんだけども、そういう慈悲の次元とか慈悲の部屋にまず入って、でそこで全てが始まるっていう話ね。だから繰り返すと、今皆さんがいる場所で今皆さんが持っているシンキングマインドでもって、どんなに頑張っても瞑想っていうのは成り立たないんだっていうことね。ことで、そして本当にそれどんなに頑張ってもダメで、それはまだ瞑想のメソッドを知らないからでも、テクニックを知らないからでも、時間が十分やってないからでも全然なくて、ただ今の皆さんが立っている場所では瞑想はできないという話なんですよ。だから場所を変えなきゃいけない。どこへか、慈悲の部屋とか慈悲の次元とかね、いろんな言い方してるんだけども、そういう場所に、そういう違う部屋に入っていかなきゃいけない、ね、そういうことを私は、言って、精神中なんかね。でだけど当然慈悲の部屋なんて言われて困るじゃないですか。 Thinking Mind じゃないってね。だからこそそれはそんな考えてどうにかなる話じゃなくて、実際問題としてそういう場所に入っていく、ね、っていうことですね。でそういう場所に入った時に一体、どういうことになるのかね。である方がちょっとその経験をね書いてきて、くださったんだけども、この人も非常になこの人ね、ちょっとある程度専門家でもあるんだけども、仏教そのものじゃないですけどね、こういうスピリチュアル関係のね、だからこういう言葉をうまく扱うっていうことに慣れてるんでしょうけどもね。だからこの人は、私がそんなこと散々言うからね、一生懸命慈悲の瞑想をやっていて、ある日本当に、この人自身は慈悲の場所って書いてあるんだけども、慈悲の場所っていうものに本当に入っていくことができて、で そういう場所、それは場所だから入ってない人には分かんないわけじゃない、ね、でも入った人ならばそういう場所があるってことは分かるわけね。いいですか。だから多分この中の多分半分ぐらいは多分分かってると思うけど、まだ半分はまだそういう場所ピンとこないかもしれないけども、一応そういうことをちょっと頭に置いてくださいね。でそしていいですか、今そういう慈悲の場所に入った場合、そして、一方でまだ慈悲の場所に入らずに今皆さんが立っている場所、どういう場所ですか。 Thinking Mind の場所ね。 Thinking, 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 Thinking ずっとそういうことをしているその場所ね。でもし皆さんが今と同じ場所で、呼吸を、瞑想しようとしたらどうなるか、こうなりますね、呼吸を見ようとすると呼吸が苦しくなる。これは本当にその通りです。これも典型的な症状ですね。つまりね、皆さんは呼吸なんて今まで意識したことないんですよ、ね、意識したことないところでずっと吸ったり吐いたりしてきたわけだけども、呼吸瞑想なんていうものをしようっていうなんか変な野心を起こしちゃったから話はおかしくなっちゃって、 大抵苦しくなります。なぜかコントロールしちゃうからですね。コントロールし、ね、あのプラナヤマじゃないんだからアナパナはコントロールしないんだけども、なんか無意識的にしちゃうんですよ、どうしても、ね、で、で当然呼吸が苦しくなって、やっぱりもうずっと thinking 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 で終わってしまう、ね、ところがこの人はある、慈悲の場所で、この人は慈悲の場所を使ってるんだけども、そういう場所に入ることができて、で そのそういう場所があるってことが分かったこの人は、あの次からね、呼吸瞑想をするときでもまずいきなり呼吸を見るんではなくて、まず場所を変える、この thinking mind が働いている場所ではなくて、呼吸、あの慈悲の場所に行って、でそうすると非常に呼吸瞑想がしやすくなって、でそして、そして慈悲の場所っていうことはもうそこでは thinking mind が落ちているから、当然全てのものが、気づかれている。だからあの私ね、もうこれが徹底的に気づくっていう言葉をあのどうにかしようと思ってるんだけども、で気づくっていう言葉によって日本人、何人の日本人が騙されました。みんな騙されちゃったんですよ。だって、ね、気づくっていう言葉はっていう言葉を聞いた安野さんはやっぱり俺が気づくって話になるじゃないですか、ね、石川さんは俺が気づくって話になっちゃうでしょ。だから石川さんがの俺が気づいたって、そんなものは本当の意味での気づきで幸であるわけがないですよ。それは石川さんが何やってるか、石川さんそれは呼吸に気づいてるんじゃなくて呼吸を考えてるだけなんですよ、ね、だから気づきっていうのはあくまでも thinking mind が落ちたところでの話ね、慈悲の場所での話なんですよ、ね、それで、だから慈悲の場所っていうのは thinking mind が落ちてるから、当然それは気づきの場所でもある。だけどもそれは絶対に俺が気づいてやろうっていう場所でもなくて、ただ全てが気づかれている場所、ただ全て呼吸が見えている場所、ね、ただ体の感覚が見えている、そういう場所ですね。でそこでこの人の表現面白いんだけども、穏やかにそれを後ろの方からそっと景色のように眺めている感じですね。これわかりますね、うん、だけどもそれを最初からよし ここで呼吸をつかめてやるぞなんてやったら絶対にうまくいかない、ね、でまあだからそうやって呼吸が見えるっていうことをだんだんとこの人は今実感しつつあるわけね。で当然それはもう thinking mind が落ちてるから、で、もうってことはもう小石さんいないんですよ。だから小石さんがいて小石さんにロープをつなげるって話では全然なくて、小石さんがもういなくなった世界だから、小石さんとのストラグルっていうのかながもうない世界ね。そういう世界に入っていかない限り、小石さんがいて小石さんが大暴れしてる世界とか、お猿さんが大暴れしてる世界とか、お馬さんがね、暴れ馬が大暴れしてる世界で、その小牛さんとかあのお猿さんとかお馬さんとかと戦うのが瞑想であるわけがないんですよ。そんな戦ったら疲れちゃうじゃないですか、ね、はい、で初めてそうやって瞑想っていうものの実質を経験したその人は、ね、でその前はどんな瞑想をやってたかっていうと、非常にこの人正直に書いてあるんだけど、まあ、この人ちょっとねインド系の瞑想を8年ぐらいやってたんですよね。だけどその時の正直な気持ちっていうのは、これ非常に正直に書いてありますね、このまま今の瞑想の努力を10年続けてもあまり変化はないだろうなと思うけども結果を、放棄して淡々とやるしかないなって、もう諦めの境地じゃないですかこれ諦めの境地だよこれは本当に、まあ、でも多分この 半ば諦めの境地が今の日本の瞑想者の本音だと思うけどね、うん、でだけど今はねそうじゃなくてこう書いてありますね、毎日の瞑想実習が非常に楽しみだ、ね、そして何かが少しずつ進歩している、ね、そういう気がするってね。これ本当にその通りでしょ。だからだからもうこれで終わったはずもないし、この人が完璧な瞑想してるという話でもない、ね、だけどもだから当然どんどんどんどん進んでいく、変化していく。だから1時間1時間が全部違う瞑想で、だから飽きるってことはありえないです、ね、皆さん瞑想ね、座禅とか瞑想で退屈だっていう人時々いるんだけど、そんな嘘ですよ。それは瞑想にも何もなってないの。だから瞑想とか座禅が退屈するってことはありえない。それはありえないです。いいですね。退屈するとしたらそれまだ瞑想にも座禅にもなってないってね。でそれで、この人ね、ちょっと健康があんまり優れなかったんですよ。病気ってほどじゃないんだけども、いわゆる元気がなくて疲れやすくて、すぐちょっと横になってしまうってね。だけどもう最近は非常に元気でね。でこの間池袋にも来たんだけど、見違えたですよね。あまりにもそのはつらつとしていたんでね。でそれで、ね、次が非常に面白いんだけども、その日常生活におけるシンキングマインドの量ってね、これも面白い。シンキングマインドの量ね、否定的な思いね、ネガティブシンキングですね、ネガティブエモーションですね。だから怒りだとか心配だとか不安だとか恐怖だとか嫉妬だとか心配だとかね、そういうものね、それがこれ数字化すると数字化すると、接心前が10だとすると今は3だって言うんだけど、これも非常に正直な でこれには本人も驚いてだいぶ楽になった感じって、ね、なってますね。だいたいここは正直でしょうね。これゼロだなんて言ったらまた大嘘なんだけどもね、3ぐらいがちょうどでしょうね、はい。それでその人は心がねどうかっていうと、で昔は、前はね、なんとなく晴れ晴れとしないって、これも分かるじゃないですか。晴れ晴れとしない、で別に何が問題だってわけじゃないんだけども、なんかすっきりしない、ね、要するに晴れ晴れとしないで、実生活に問題を抱えているわけではないね。だからもう今日のお金がないだとかね、もう明日死んじゃうかもしれないとか、そんなシリアスな問題一切抱えてないね。だけども家庭もちゃんとうまくいっている、だけども晴れ晴れとしなくてね、で昔のことを思い出してはなんかね、すっきりしない。だいたいここら辺が今の世間の人の実情じゃないですか。そんなに楽しくなくて、なんとなく苦い思いをして晴れ晴れとしなくてね。だけどだから何が問題っていうわけでもなくてね、そして、なんだけども今では、日常生活変わってないのにというのはどういうことかというと、だから全く同じ場所に戻ったわけですよね、どっか特別ななんかリゾート地に行ったわけでも全然なくてね。そうなんだけども、晴れ晴れとしないじゃなくて晴れ晴れとしてるっていうね。晴れ晴れとしてるで平安でね、でほんわりとした安心感に包まれていて、でこれでいいのだっていうようなね感じ。でそれで当然その日常世界に戻ったからいろんなことがあるに決まっていてね。で時には体が緊張する時もあるかもしれない。だけどもそういう時でも、慈悲の感覚や、ね、平安が少し同居している感じが不思議である。これは本当にその通りです。同居している、つまりある時は、ね、非常に強い慈悲の感覚でもう一切の不安とかがない時も当然あります。でそうなんだけども、どうせこの世界っていろいろあるに決まってるわけで、でいろんな体が緊張しちゃったりとかね、ちょっと ね、あ、いろいろあるかもしれない。だけども最後のところで、やっぱり慈悲の感覚とか平安が、同時にあるってことね。だからそこにある恐怖だとか心配にもううわって流されることはないってことね。で結局みんななんであんなに火がついたように怒っちゃうのか、不安があってしまうのか、もう圧倒的に圧倒されちゃうからじゃないですか。なぜ圧倒されちゃうのか、もう慈悲の感覚とか平安が一切ないからですね。だけども今はあるから、だから多少 100% 安らかではないんだけども、なんかちょこっとした不安とか出てくるんだけども、それに打ちのめされるってことはないね。でこれはよくわかると思います。でそれで次が非常に面白いのね。でまあこの人もね、ある伝統のことを非常に勉強した人なんですよ。なんかコースを取ってね、そうなんだけども、だからまあそういういわゆるの聖典ですね、それを、まあ勉強した人なのね、結構徹底的に。でだけどここで非常に正直なことを書いてますね。頭で苦労して thinking で理解するしかなかった、ね、というより悟った方の説法でしかなくて、で自分は悟ってないから結局本当の意味では理解不能であった、ね、だからまあ thinking として概念として、はい、こういう経典にはこう書いてありますよね、仏教の伝統では、ヨガの伝統では、ね、仏教の中のなんとかセクトではこうなの教義はこうなってますよなんてことは簡単に理解することなんで、まあできるじゃないですかね、ちょっと学校の勉強得意な人は。だけどそんなのはね、まあこれが安野さんさんざんやることだと思うけども、これはやっぱり頭で苦労して thinking で理解することになってね、だけども本当の意味では理解不能であったと、まあ非常に正直に言っている、ね、だけど今はどうかっていうと、これ多分皆さんも散々経験してると思うけども、例えばね、どんな本でもいいですよ、本を読むじゃないですか、ね、で、だけど私もね本当に昔からそうだったんだけど、まあ接心中は前週なんかまず本は読まない、読んじゃいけないってことになってるんだけども、まあ接心中でも接心後でもいいんだけども、ね、もう読む深さが全然違うんですよ。でこの深さっていうのは単に辞書をたくさん引いた深さでもではなくてね、もうその言ってる意味の深い意味が本当にわかる。そして前は全然読めてなかったってこともわかる、ね、でそれで、まあ、この人も同じように接心の前と後とで、なんか同じものを読んだんでしょうね。そしたらびっくりするぐらいの違いがあって、でそして接心の後ね、その読んでもそれはどっか昔の偉い人が書いた読み物、これやっぱ要するに他人の話ですよね、他人がこう言いましたっていう、ね、なんとか仏教なんとかセクトではこういう教義になっていますっていう、ね、そういう話じゃないですか。だけどもそうではなくて、自分の体験を通して同じ目線できれいに理解できた、つまりどこか外国の話じゃなくて、今自分が住んでいるところの話ってことね、ということですね。これは非常によくわかると思います。だからそのなんていうかな、そのはい、それでまあでそれでじゃあこの人の日常はどうなったかというと、どうせ、ま、もちろんいろんな問題が相変わらずあるに決まってるわけですよ。まあ、まあお金は問題じゃないだろうけども、まあお金の問題があったりね、家族関係の問題があったりね、病気の問題があったりね、人間関係の問題があったり、いろいろあるに決まってますよ。でだけど以前と今とでどう違うかというと、以前は 問題そのものを解決しない限りいつまでたっても悩む、悩み続ける、心配し続けるね。だけど今は具体的に問題解決しなくてもまあ大丈夫で、これはまあわかると思うけども、まあね、ちょっと最近一人の人の悩みを聞いていて、その人は自分はエイズじゃないかってね心配してるんですよ。だけどエイズっていうのはまあそういうちょっと乱れたこととかねしない限りまず大丈夫で、その人どう考えてそんなことしてないんですよ。でなんでそんなこと思うのって言ったら、どっかいや歯医者へ行ってね、歯医者へ行ってでどうもその歯医者でなんかあれしてなんか血液でもしかしたらね血が他人の血がついてあれいたかもしれないってね。でまあで心配でしょうがないからその人エイズの検査を受けたんですって。でそれでもう結果出て当然白なんですよ。よかったねって言ったら、いや全然良くなくて、エイズにはいろんな種類があってねエイズにはいろんな種類があるから、この今の検査ではまあ良かったんだけど、もしかしたらこの検査では引っかからないエイズにね私はもしかしてかかってんじゃないかってねって本当に言うんですよ。まあそこまで言って本人も気づいたんだけど、あこれはもうエイズの問題でもないし、まあ私自分のそういう心配が止まらないっていうね問題だってね、ないことで、まあまたちょっと今度来るんだけども、そういうことですね。だからまあ非常にねここら辺が非常にきれいに分かっていると思いますね。でそれでまあこの人も非常になんか分析が好きなんで分析が好きなんで、まあねこれが、まあ、寺川さんも覚えてると思うけども、この人、ね、そういうことを、まあ、接診中も言ったんだけど、もしかしたらこれ勝手にそう思ってるだけかもなってね、あの時も言ってたでしょ。だけど、まあ、私は多分そうじゃないと思ってたんだけども、実際そうじゃなくて、まあ、この人自身もねそういうふうに勝手に自分が思い込んだだけなんじゃないかっていう疑問が多少はあったんだけども、だけどまあ接診から半月も経ってもね、全くこのチェンジっていうのは動かなくて、で全く接診前と接診後で全く違う世界になっちゃったから、ああこれは本当に決定的に重要なことが起こったんだなっていうね、今自信を深めていますね。でそれでどうしてこういうふうになったかっていうふうにまあまた分析してんだけど、まあ、これはまあ私が話したことと重なるから、まあ、一応ねもう一回言っておきますと、そのまずは帰依の問題ですね。帰依をするだ、これはブッダに帰依をする、ダルマに帰依をする、サンガに帰依をする。でこれはどういうことかっていうと、ある何者かに向かって自分を捨てていくっていうことでしょ。ってことはどういうことかっていうと、さっきから言うように、我々がなぜ今まで瞑想がうまくいかなかったかっていうと、やっぱりThinking Mindがね、によって何とかしてやろうとしてきたからだ。だからその Thinking Mindを、手放していくには、あるものに対する帰依っていうもうことがとてつもなく重要である。それがない限り我々は絶対にこの俺っていうものを手放すことはできない、ね、だから俺っていうものがあって、なんかいろいろシンキングして、なんかそれで真理が分かりましたなんて話であるわけがないんですよ、ね、でそういうことを言う人は本当に瞑想したとは思えないんだけどね。でそんなんで瞑想なんか絶対うまくいくわけないのよ。だけどもただなんとなく軽く瞑想している限りはまあなんとなくずるずるずるいくんだろうけども、うん、ただ本気で瞑想しようとしたらそんなんでうまくいくわけなくて、でこの俺っていうものね、Thinking Mindを手放すのには、帰依っていうものが絶対的に重要になってくるですね。でそれを、いろいろな、ね、伝統によって 帰依の対象をいろいろにやってきて、で帰依をするためにいろんな、ね、形をしてきたわけですよ。で例えばチベットなんかだともう、圧倒的にグルですね。ブダダルマサンガよりかもうグル、グルっていうのはもう今生きているリンポチェたちですね、もう生身のリンポチェたち、この人に徹底的に帰依をする、ねこと、ね、まあだからそれはそれぞれ の伝統によって、まあ、それを徹底的に言うのがチベットだとグルに対してやる、ね、だけどまあテラバダなんかだと もっとオーソドックスにブッダダルマサンガに対してやる、ねそれでヨーガの伝統だとまあそれぞれねいろいろありますよね、まあ そういうのバクティって言いますけども、でそれで、まあそれからまあマインドフルに生きることは人生の目的と確認できて、それで絶対的に精神に対するコミットメントが、できたってことね、まあってことは書いてあるけども、要するにそのThinking mind でどうにかする世界で行き詰まって、それを手放した世界に入っていくことそのものがもう、これはなんか、ちょっと なんとなく、趣味でやるようなことでは全然なくて、もうそのことそのものが、はっきり言って生まれてきた目的と言い切れる。ね。となったらば、なんか精神っていうのがなんかちょっと、時間つぶしでやるようなもんではなくて、もういきなり自分の人生の一番大事なところになるじゃないですか。で、そのぐらいきちんとコミットメントっていうかな、コミットメントっていうことは何が一番重要かってことをはっきりさせるってことね、ね、ことですね。そしてまあ楽に座ったりね、それから朝の瞑想しやすい時間ね、まあこれはもちろんそうで。私がいつも言ってるように4時から、ね、7時まではゴールデンタイムだから、ね午前4時から、ね、午前7時まで、ね、それを大事にしていきましょうってことね。で当然もちろんあともう一つね、この人もまあベテランの人で8年間 一応やってたんですよ、まあ、ただ全然8年間何の結果も出なかったみたいなんだけどねだけど結果も出ないことを8年やるっていうことはやっぱ意味あるんですよ。そこでやっぱりそのじゃあ8年間無駄かって無駄じゃないんですよ。8年間全く結果が出ないことを延々と繰り返してきたことによってやっぱり何かが蓄積されていたわけね。だから言ったんだと思いますけどね。でそしてまあ一つ一つのヒントを忠実に実践してみたっていうね、いうことですね。はい。だから、まあ、今ね、今日2つ非常に全く対照的なメールを今紹介しましたっていうのは、つまりまとめるとね、 Thinking Mind っていうものがまずあって、で瞑想の対象が目の前にあって、そしてその俺っていう Thinking Mind がその瞑想の対象を何とかして見てやるぞっていうような瞑想の理解に基づいてどんなに頑張ってもどうにもならないという世界、ね、で瞑想というのはそういうことじゃないんだよ、瞑想というものはそういう thinking mind を手放したところに入っていくことなんだよっていうね、ことをやったときにどれほどすごい世界が開かれてくるか、ね、でそれをまあ綺麗に経験された人が、まあ、非常に新鮮な報告をしてくれたのでね、まあ、今それを紹介いたしました、ね、はい。それで、まあ、ちょっと、それでね、まあ、今日せっかく新しい人が来てらっしゃるから、ちょっと、人生の本当ってことに入っていきたいんだけども、その、うん、ではつまりね、今言ったのは間違った瞑想と、正しい瞑想の結果っていうのはこれほどはっきり出ちゃうんですよ。残酷なぐらい出ます。これはこれは本当に残酷ですよ。なんていうかな、 だからなんていうかな、そうなんだけども本当に瞑想で結果が出るっていうことがピンとこない人があまりにも多くて、であるいは結果が出るっていうことをなんか変な結果が出るっていうね、なんかわけのわかんない神秘体験だとかね、そういうふうな形のわけのわかんない結果かどちらかなんですよ。要するに全く結果が出ないところで悶々としているか、あるいは変な結果ね、神秘体験だとかなんか光がどうのとか、そういうのが結果だと思い込んでそういうのを求めてしまうかね。そうではなくて本当の結果です。本当の結果ってことは本当に正しいことをやった時にどういうことが起こるのか、ね、で私はもちろん光とかなんか別に否定してるわけじゃないですよ、ね、そうじゃないけどもそれよりかはるかにこういう、ね、日常生活の中で、うまくいくっていうことははるかに大事じゃないですか。だし、そっちの方にはるかに、重点が置かれてくるわけね。だけどもここら辺を知らないとどうしてもね、なんか変な神秘的なことを言う人にコロッと参ってしまう。なぜか本当の結果、まあ結局それは本当の結果を知らないからなんですよ。なんか本当の結果を知らなくていつもこんなこと10年やんなきゃいけないのかなとといつもね、この人が言ってたでしょ。この人がずっとなんて言ってたっけ、このまま今の瞑想の努力を10年続けてもあまり変化はないと思うんだけども、結果を放棄してまあ淡々とやるしかないだろうなっていうねぐらいですねそこら辺でまあ淡々と諦めの境地でやるっていうね。だから諦めの境地で、やってる人は本当の結果っていうのが全然ピンとこないから、だからなんか目の前になんか瞑想神秘体験なんてものを持ち出されるとコロッといっちゃうんだと思うけどね。だけど本当の結果を知ってる人だったら神秘体験持ち出されてもまあそういうこともあるでしょうねぐらいでなっちゃうんですよ。別に否定はしないけどもね、だからもうこういうしっかり地に足がついた結果が出さえすればもう皆さんは迷わない。どんな人が目の前に現れてもね、はい、そのぐらい現実というものは厳しいもんです。正しいことをやったときと間違ったことをやったときと、だからいいんだけどね。だからある意味いいんですよ。だから間違ったことを皆さんやったらどうせ間違った結果しか出ないから、だからこの人が最初のメールの持ち主がもう完全に行き詰まったように、でそしてそれは行き詰まることはいいことなんですよ。なぜか間違っていると分かるからじゃないですかね。だからそこをね、もし皆さん間違っていたことをやっていて瞑想がニッチもサッチも言っていなかったらなぜうまくいかないのかを今日ね私がお話ししたことを参考にしてもう一回分析してみてください、ね、そして、まあ、今日私が言ったそうではない全く違う瞑想のあり方っていうものをねちょっと見ていってください、ね、はい。でまあそうなんだけど今日はちょっと今日はこれがポイントじゃなくてこれだから何が言ってるかと、瞑想っていうものが全然うまくいかないっていう現実が圧倒的にあって、でそうなんだけどもまあそこをなんとかね、やって、まあ、瞑想が実際うまくいく例がもうどんどん今一方の精神では出つつあるっていう、ね、ことを言いたいんだけど、だけどそれはだから一方にはなんか特殊な瞑想テクニックがあるようなんて話ではなくて、そうではなくて、だから瞑想というものそのものが大事だっていう話ではなくてね、瞑想をいきなり最初に瞑想を持ってきちゃうっていうそういう考え方そのものがおかしくて、そうではなくて全てがもう一回ね基本のところに戻さなきゃいけない。どういうところが人生の本当っていう明子さんが言ってるところですね。でそれでねこれ14歳の君へっていう14歳の人に向かって明子ちゃんが言ってるんだけども、 でこれはまあ14歳の中学生相手にを相手として書いてるから非常に優しい文章で、書いていて、まあ明子さんの難しい文章を好きな人にはちょっと物足りないかもしれないけど、まあだから当然非常に基本的なとこね話してるから、まあ分かりやすいから、まあまずちょっと読まれたらいいかなと思うんだけどね。っていうのは、ね、ちょっと戻しますよ、話としてはね。もう話を戻すと、最近ね、その仏教がどうのとか、テラバダとかマハヤナとかがとか、そんなことはもう一切関係ないしで、本当にただ一人の人間として私苦しんでます、ね。でその苦しみの、原因がだんだんと見えてきて、でそれは何か本当に何ていうか本当の人生の本当のところからずれちゃっているから今苦しんだっていうね、っていうそういう認識ですね。そうなんだけども、その私の周りにはあまりにもその人生の本当、人生の基本の基本から目をそらしているばかりで、私が変なのか、あの人たちが変なのか、もうなんかわけが分かんなくなっちゃったわっていうところで本当に悩んでいる人は多いと思うんですよ、ね。だからこそ今私らはそのいきなり仏教とかね、いきなりテラバだとか、いきなり禅だとか、いきなり瞑想だとか、いきなり座禅とかをいきなり持ち出すんではなくて、もうとにかく人生の最初の本当のところ、人生の本当っていうところね、とこからスタートしようよっていう話なんですよ。でそうした時に初めて、瞑想っていうものを正しく位置づけられるし、でそうした時になぜ、今日ね言ったような瞑想の間違った瞑想と正しい瞑想がどうしてそれが間違って、どうしてそれが正しいのかが明確に分かります、ね。はい、それで、どういうことかというとね、まあこの中で、まあ、いろんなことを話題について話してるんだけども、勉強することとか社会とか道徳とか、自然だとか宇宙だとか言葉だとかお金をどうするか幸福とか何かとかね、まあ最終章が人生ってなったんだけど、だけどなんていうかな、まあ、今ね最近特に今週たくさんの人たちと結構私会ってたんですよ。いろんな食事をしたり、喫茶店で話をしたりとかね。でまあその時いつも感じるのはなんていうのかな、今の世間っていうか、なんか一番肝心なことって話し合われていないじゃないですか。一番肝心なことって教えられてもいないんですよ、ね。でどうでもいいことばっかり、どうでもいいことばっかりの情報が流れていて、どうでもいいことばっかりのことがお互いに喋、られていて、で肝心のことで、肝心のことっていうことは誰にとっても明明白白の否定しようがないような人生の真実っていうねことが全然話し合われていない。じゃあどういう人生の人生かね、あきこさんってあれは人間は必ず死ぬって言われまあいきなりこの人らが来るからね、こうなりますね。人間は必ず死ぬ、年を取ってから死ぬんじゃない、生きている限り全ての人は必ず死ぬのだから、それは明日かもしれないし今夜かもしれない、死ぬきっかけは様々だ、事故や病気死殺もあるけれど、いずれにせよ人が死ぬのは生きているからだ、生きているのは生まれたからだ、生まれたのだから人は死ぬ。これに反論できる人いないじゃないですかね。これね、なんていうかな、まあ多分一方は今日ここに来てね、まあ半分以上の人、半分ぐらいの人初めてだから、だけどまあ私のポッドキャストなんか聞いて今日来ちゃうってことは、まあ来てるんだから、まあこういう話は もう簡単に受けられると思うんだけども、だけどこれタブーなんですよ。信じられない話にね。こんな、どこをどう考えて反論できないじゃないですか。ね、これ以上、はっきりした事実はないんだけども、だけども同時に我々は知らなきゃいけないのは、これはタブーです。日本社会においては。こういうことを喋るのは。で、これがタブーだっていうことを私ら口を大にして言わなきゃいけない。なぜか。なぜかってこれはタブーだってことすらもうみんなの意識の中にはないから。で、そうすることによって、こういう一番肝心要のことに蓋をすることによって何にも考えなくて、で、だから一番肝心なことを何にも考えない人間がどうしてそういう人間がきちんとしたことをできるのか、ね、話なんですよ。だからそのこれはね、まあ、これあきこちゃんこことこういうの得意なんだけど、よく死因って言うじゃないですか、ね、死んだ原因ってね。で、でそれはまあそれが病死であったりね、あの人はがんでとか、ね、あの人は脳溢血でとか、あるいは交通事故だとか、あるいはまあね自分で死んじゃった人もいるだろうし、ね、だけどあんな嘘じゃないですか。あれは単にほんのちょっとしたきっかけであって、本当の死因というのは書いてありますね。生きているのは生まれたからだ。生まれたから人は死ぬ。それだけなんですよ。だから本当の死因というのは簡単なこと、生まれたことですね。で、生まれたから死ぬっていうね。当たり前ですね。で、このものすごく当たり前の事実をしっかりと受け止めることだ。君はまだ自分は死なないとなんとなく思っていないかな。でもそんなことは絶対にない。生きている君は絶対に死ぬ。この事実をしっかりと受け止めることこそがしっかりと生きていくことを可能にするんだ、っていうとこなんだけども、そこで、我々はふらつきます。とてつもなくふらつく、でどうふらつくかっていうと ね、まあこういうふらつき方いろいろあるんですよ、でまあここもあきこさん容赦ないんだけども、例えば人間は必ず死ぬ、どうせ死んでしまうのに何かをするなんて虚しいこういう言い方をする人がいる。これは正しいだろうかね、まあ確かにいるんですよ。こういうなんかどうせ死ぬんだから虚しいよねって言って何にもしないでとかね。でまあだからそういう人は結局せっかく生きているというのに、その生きている間を虚しいなという思いをして過ごすわけだから、幸福な人生だろうかであるわけなんですよね。で、そしてもう一つの逃げ方ね、ふらつき方、あるいは人間は必ず死ぬ、どうせ死んでしまうのだからその時楽しければいいやっていうねこういう言い方をする人もいる。これはどうだろうかっていうね。で、そういう人は苦しいことから逃げて楽しいことだけを選ぼうとする。だけども逃げるっていうことはそれ自体が苦しいことだ。じゃあ逃げ続ける人生は果たして幸福な人生なのだろうかのわけないじゃないですかね。まあだんだんこうやって追い詰めていくんだけど、さらには人生の幸福とは楽しいことだと楽しいことを求め続ける、飽きてしまうからさらに求める、どこまでも満たされることのないこういう人生は幸福なのだろうか、ね、まあ、だからそういうふうにして結局ふらついちゃうんですよ我々は、なんだけども、だけどもね、なんで池田さんがこんなことをなんか非常に残酷なように聞こえるかもしれないけども、これは残酷なことを言ってるんではなくてね、ちょっとごめんなさい、ちょっと、締めていきますけども、こういう人の生き方の間違いはどうせ死ぬのどうせにあるね。要するにどうせって言葉は諦めじゃないですかね、ってことは結局ね、そういう人のこのどうせって言葉に秘められたどういう意味かというと、まるで死んだら何もかもおしまいみたいに聞こえるじゃないか。でも死んだら何もかもおしまいだなんてこと一体誰が知ってると言うんだろう、いいかい、生きているものは必ず死ぬ、これは絶対的なことだ。しかしその死ぬとはどういうことなのか、これまた生きているものには絶対にわからないことなんだ。 なぜなら当たり前のことだ。生きているものは生きているからだ。生きているものに死ぬことはどういうことなのか分かるわけがないじゃないか。そうじゃないか。ね。で、それで、だからね、結局、どうせっていう人たちは、やっぱ考えてないんですよ。で、明子さんがなんでこんな一見残酷のようなことを言えるのかっていうと、本当はね、もう彼女の中ではしっかりとした考えじゃないものがあって、どうするかっていうと、生まれてから死ぬまで生きている人間にはその死ぬということがどういうことか決してわからない。死ぬことがわからないのだから、生きていることはどういうことかだってわからない。なぜなら死があっての生であり、生があっての死だから。ってことは、急に我々はね、生きるってことなら何となく分かっているつもりになって、でも死ぬことはやっぱ分かんないよねって普通思うんだけども、そんなことは嘘で、実は死ぬことが分かってない以上、生きるってことも分かってないってことになるんですよ。ってことはどういうことになるかっていうと、本当はこの不思議な人生というものをすでに生きてしまっている。このわけの分からない構造を生きてしまっているんだ、っていうことなのね。だからそうなった時に、ここで話が全く逆転してくるんですよ。その、なぜね、こんなことを自信を持って言えるのかっていうと、で、まあ、本当の人生とは、人は必ず死ぬという事実をしっかりと受け止めて、しっかりと生きていく人生だ。嘘の人生とは、人は必ず死ぬという事実から逃げて、ごまかしながら生きていく人生だ。事実を受け止めるのは怖いから、見ないようにして面白おかしく生きようとするのだけど、そんなのは嘘だということを実はその人は必ず分かっている。一方、本当のことは本当のことなんだから、受け止めてしまえばもう怖いものはない。さて、君はどっちの人生を生きたいと思うだろうか。だからね、そして、なぜなら君は不思議なことを不思議なことだと知っている、ね、要するに生きていることそのものがもう不思議だと知っている。で、人間が生きていくこと、死んでいくことは不思議なことだ。そう知っている君は、そうなるとどうなるかというと、誰か身近な人が死んでしまっても、ただ嘆き悲しむばかりではないはずだ。あるいは宇宙に存在する人間は何をしているのだろう。その不思議を知っている君は、世の中の金儲けや競争に巻き込まれることもないはずだ。そんなふうに不思議を知らない人が人生の目の前のことに右往左往しているときに、不思議を知っている君はそのことの意味をしっかりと考えることができる。考えて生きることができる。不思議を知る人こそが賢い人として人生を本当に生きることができるんだ。ましてや不思議を知り、それについて考えるなんて、これ以上の面白さが人間の人生にあるのだろうか。ということでね、もうちょっともう一気にまとめるけども、結局そのここがピンとこないから、あんな変な瞑想しちゃうんですよ、悪いけどもね。で、結局ここがピンとこないから、まずここがピンとこない人っていう人にとっては、この自分っていうものに対する不思議さっていうのは一体ないわけじゃないですか。で、自分に対する不思議さがない人にとって自分っていうのは何ですか。結局ここなんですよ、俺ね、こう俺なんですよ。で、このそういう人が瞑想するとなると、やっぱりこの俺、この thinking mind が一生懸命なんか瞑想対象を一生懸命見るぞっていうね、っていう話にどうしてもなっちゃうんですよ。だから我々は死ぬことも分かんないけども、実は死ぬことが分かんないから生きることが分かんない。ってことはどういうことかっていうと、私らもうすでに非常に不思議な構造の中を生きているっていう話になってくるのね。で、だからそこが見えてくると、そのそれは何て言うかな、瞑想を一生懸命した果てに何か不思議な経験をするなんて、そんなのんきな話でもピント外れな話でもなくて、もう不思議な構造を我々はすでに今生きていて、そして瞑想っていうのはその不思議な構造の中でやるものだっていう話になってくるわけね。 ね、だから、慈悲の場所っていうのは要するに、この俺というシンキングマインドが手放されて入っていく場所で、だからそれは池田さん的に言えば不思議な場所ですね。不思議を不思議として認識している場所、それはもうシンキングマインドが落ちた場所ね。でそこで今、不思議な世界に入っていって、そこではシンキングマインドが落ちているから全てが気づかれている、そういう世界ですね。だから瞑想っていうのは、なんていうのかな、このシンキングマインドっていうなんかみんなが知ってるようなものを一生懸命動かすことによって、働かせることによって何かをすることではなくて、シンキングマインドを手放して不思議の世界に、ごめんなさい、不思議の世界に入っていくっていうか、不思議の世界であるってことをもう一回自覚することですね。だから例えば池田さんというのは神秘主義というものに対して徹底的に批判するんですよ。批判というのはなぜかって言ったら、別に科学の立場から批判じゃなくて、おかしいというわけね。そんなの神秘じゃないだろうという話なんですよ。要するに神秘というのはどこかって、今もうすでに我々がここに生きていることが神秘だろうという、ね、そこを外したところで何か光が見えるなんて、そんなものは神秘であるわけがないだろうとかね、前世がどうなんて、そんなものは神秘であるわけないだろう、そうじゃなくて今私らがここに存在すること自体がとてつもない神秘じゃないか、ね、このとてつもない神秘っていうことを分かっていない人がなんでそんなへんてこりんな神秘主義に走るのかっていう、そういう話なんですよ。だから結局皆さんもうせっかく瞑想っていうものに出会ったんだから、そういうなんかわけのわかんない神秘主義に走るんではなくて、本当の神秘、今ここにある神秘、今我々がすでに生きているこの不思議な構造をもう一回再認識したところで、瞑想すると、さっきね紹介した人みたいに非常に地に足がついた、世界が展開します。でそうするとネガティブな思いが10から3になるっていうねまあだからあれは彼女は0って言わないとこが偉いんだけどね、やっぱ3を認めてますからね。はい、だけどももう全部変わっていきますからね。だからそういう、瞑想をやっていきましょう。でそれにはもう一回、人生の本当、ねから目をそらさない、人生の本当っていう基本の基本に帰りましょうっていうことを今を生きている全ての人たちに呼びかけていきたいと思います。はい、じゃあそういうことですので、これを聞いてるね関西の人、明日月曜日の1時から山科の一等園でお会いしたいと思いますので、ぜひ、京都まで、ね、来れる人、ね、一人四国から来ますから、四国からだって2時間ぐらいで来れるからね、ぜひ、あるいは関東の人だって京都、ね、遊びに来たい人もいるでしょうから、ね、秋の京都は非常にいいですから、ぜひ、いらしてください。はい、じゃあそういうことです。